校生長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。90回目の今日のテーマは江戸散布7です。今回はその儀式です。シーボルトたち一行は1826年2月16日の朝、諫早の城下を出発、大村の城下で昼食をとり、夕方にその儀式に到着しました。その儀式は神家は400軒ほどあり、本陣は現在のその儀神社の場所にありました。また馬紀本陣も神社の真向かいにありました。ところでシーボルトらがその儀式で本陣に宿泊したのか和気本陣に宿泊したかは、江戸散布機構には港町園木に泊まったとあるだけで分かりません。その儀式は交通の要衝に位置するだけに大きな宿場町でした。当初長崎へのコースは園木から船で都議津に渡り、浦上街道を通って長崎に行くというコースが一般的でした。1691年オランダ商館医ケンペルが同行した江戸散布も、長崎から都議津までのおよそ12キロは浦上街道を通り、都議津から園木までのおよそ28キロは海路大村湾を船で渡っていますが、江戸時代の中期頃までは多くの人がこのコースを利用していました。ところが江戸時代も中期以降はシーボルトも通った矢上から諫早、大村、園木のコースが一般的となりました。シーボルトも江戸散布機構に、数知れない船は静かな鏡のような海面に航跡を残し進む、特に都議津から園木への船便は非常に活発でと記述しているように、都議津園木間の航路は特に夏場は盛んに利用されました。それはそうです。誰だって夏の炎天下街道を歩くより涼しい船旅が断然楽ですからね。長崎街道はその儀式に到着すると平戸街道に分かれました。右に行くと嬉野や武雄を通って佐賀に行く長崎街道、まっすぐに行くと川棚や江迎を通って平戸に行く平戸街道、左に行くと波止場で都議津や松原などいろんなところに船で行くことができました。そこで園木にはかつてどこに行こうか何で行こうかと思案をした思案橋と呼ばれた橋がありました。ここでお時間です。では当世長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。